本日の聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所は、旧約聖書歴代志第2、16章9節です。主はその御名をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に、御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。アメン。それでは宮内先生に、イエス様の愛と力をいただこうと題してメッセージを取り次いでいただきます。お願いします。
おはようございます。今日も皆さんと一緒に礼拝ができることを神様に感謝しております。今日の聖書の箇所なんですけれども、私は時々ですね、いろんなところで引用したりします。前半を引用するんですね。後半は引用しないんですけれども、まあ、前半の部分というのは、主はその御名をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。までですね。だから神様は、人々を見ておられて、心を合わせる人を励まそうとしてくださっているっていう素敵な聖書の箇所です。でも全部読んでしまうと、これちょっと悲しい話になるんですね。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。これって朝王のことなんですね。朝王さんというのはとても良い王様なんです。イスラエルの中に出てきた中でもですね。その辺がわかるのが15章からになります。読んでみますので、聞いていてもくださってもいいですし、一緒に読んでくださっても構いません。黙読してくださったんですね。15章の1節から読んでみます。朝王さんがいかに良い王様だったかが書いてあります。すると神の霊がオデデの子アザルヤの上に臨んだ。そこで彼は朝の前に出て行き彼に言った。朝及びすべてユダとベニヤミンの人々よ。私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もし、あなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もし、あなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。長年の間、イスラエルには誠の神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。しかし、その悩みの時に、彼らがイスラエルの神、主に立ち返り、この方を尋ね、求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。この時期には、出て行く者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に大きな恐慌があったからです。そして彼らは、民は民に、町は町に相逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみをもって彼らをかき乱されたからです。しかし、あなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。この7節の御言葉、皆さんにも送りたいと思います。もう一度ここから読みますね。しかし、あなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。朝はこれらの言葉と預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立ってユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの山地で攻め取った町々から忌むべきものを除いた。そして主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくした。さらに彼はユダとベニヤミンのすべての人々、およびエフライム、マナセ、シメオンから来て彼らのもとに身を寄せている人々を集めた。彼の神、主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである。こうして朝の知性の第15年の第3の月に彼らはエルサレムに集まった。その日、自分たちが携えてきた分取り物の中から牛700頭と羊7000頭を主に生贄として捧げた。さらに彼らは心を尽くし、精神を尽くして、その父祖の神、主を求め、誰でもイスラエルの神、主に求めようとしない者は、小さな者も大きな者も、男も女も殺される、という契約を結んだ。それから彼らは大声を上げ、喜び叫び、ラッパと角笛を吹いて、主に誓いを立てた。ユダの人々は皆、その誓いを喜んだ。彼らは、心を尽くして誓いを立て、ただ一筋に喜んで主を慕い求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲の者から守って彼らに 安息を与えられた。まあ、続くわけですけれども、この朝王というのはですね、イスラエルのなかなか神様に逆らってばかりの王様がいる中で、本当に神様に従った、大切にした王様です。だから、今日の聖書の箇所、16章9節を見ますと、御名をもってあまなく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に力を表してくださるのです。というのは、朝王を指しているように思えます。ところが、その続く言葉、あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。と言われてですね、この恵みの言葉からは外れてるんだということが予言されてるんです。予言者から伝えられています。その内容はですね、16章の1節からこの直前までのところに書いてあります。僕も読んでみますね。朝の知性の第36年。36年治めていたわけです。そしてその間に朝の信仰は弱ってしまったということですね。イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。アサは主の宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベンハダデのもとに送り届けていった。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金を送りました。どうか、イスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私の元から離れ去るようにしてください。ベンハダデは、朝王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向けたところ、彼らはイオンとダンとアベル、マイム、およびナフタリに属するすべての倉庫の町々を売った。馬車はこれを聞くとラマを築くのを中止し、その工事をやめさせた。朝王はユダの人々を皆連れて行き、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた上、これを用いてゲバとミツパを建てた。その時預言者ハナニがユダ王朝のもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼む。あなたの神、主により頼みませんでした。それゆえ、アラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかし、あなたが主により頼んだとき、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。ここに書いてありますように、イスラエル、北イスラエルと南イランに分かれているんですけれども、これはソロモンの終わりの代にですね、次の代に起こっていくわけですけど、国が2つに分かれてしまいました。で、アサはその南のユダの王なんですけれども、北イスラエルの王が攻めてきたわけですね。攻めて来ようとした。そしたら恐れてしまったんです。これはやばい。で、今までの朝だったら神様の方に帰ったんですけど、この時は神様に帰らずに、ダマスコに住む王様、アラムの王、ベンハダデに頼ったんです。そして、ベンハダデがイスラエルの王と契約を結んでいるのを知っていましたから、それ以上の贈り物をして、イスラエルの王との契約を破棄してください。そして私の方に、今度はなびいてくださって、逆にイスラエルの王を攻めてくださいって言ったんですね。そしたら、大きなお金をもらったベンハダデは、その話に乗ってですね、まんまと北イスラエルを攻める方向に動いたわけです。そうすると、北イスラエルの王様はですね、逃げていきます。で、その時に預言者が出てきて言ったのがこの言葉なんですね。9節。主はその御名をもってあまなく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。全く一つというところがポイントですね。私たちの心の中に、この部分は神様と相談する。でも、この部分は相談しないで自分でやっていこうっていう部分があるとするとですね、その部分がやばいっていうんですよ。で、そこをですね、そのまま放っておくとどうなるのかっていうことなんですが、もちろん神様から、ちょっとやばいよ、それはって言われますし、聖書にもまたそれが書かれているところがあります。それは旧約聖書のですね、1325ページを見ていただけますか。エゼキエル書の47章というところですね。 エゼキエル書の聖書をお持ちの方、新改訳聖書をお持ちでしたら1325ページになります。エゼキエル書の47章。エゼキエルという預言者がですね、預言しているところなんですけれども、ここに、そのことが書かれています。旧約聖書1324ページから25ページにかけてですね、命の水が、神の建てられる神殿から流れているんですね。それでその水が流れていったらどうなるかということがそこに書かれています。47章の1節から読みます。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると、水は右側から流れ出ていた。その人は手に秤を持って東へ出て行き、一千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビトを測り、あ、これ、キュビットって45センチですので、だいたい半分と思っていただければいいですね。1000キュビットだったら500メートルぐらいです。あ、そちらはフィートですね。私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビットを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュビットを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に人の声を、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。これ潮の海のことです。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み、エンゲリからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は、大海の魚のように、魚のように種類も数も非常に多くなる。しかし、その沢と沼とは、その水が良くならないで、塩のままで残る。残るんですね。残ってしまいます。きれいにならないで残ってしまいます。で、私たちの人生っていうのは聖書に別の箇所に書いてありますけれども、私たちはイエス・キリストの見姿に毎日変えられていっています。これは年齢に関わりません。どんどんどんどん変えられていきます。ただ、私たちがですね、この変わっていく過程で扱われているとき、その自分の底が扱われるときにですね、いや、ここはちょっと今いいですって言っちゃうと、イエス様入ってこられません。黙示録にはこう書いてありますね。私は戸の外に立って叩いている。あなたが開けたら入っていくけれども、開けなかったらそれで終わっちゃうわけですね。入って一緒に食事をするけれども、黙示録には書いてあります。なので私たちが心を開かなければ、それはそのままで残ってしまうんですよ。逆に言えば、開けば開くほど、私たちの心には神様の出来事が起こっていきます。これ私も日々ですね、やってるんですよ。この前の24日、私の娘のですね、一番下のサキが、オーストラリアのメルボルンにワーキングホリデーで行ったんですね。で、まあ行ったばっかりなんですけれども、で、まあ、送別会も兼ねてみんな集まってくれないって言ったら、長男だけが来れたんですよね。で、他、長女は一緒に住んでますけど、だから長男と長女と一番下と三人で、あと二人はちょっと集まれなかったんですけれども、お祝いしたんです。で、その時にですね、長男の女、まあ、いろいろトラブルがあった子なんですけれども、よう嘘ついたりトラブルを起こしたりした子なんですね。で、その子が来てくれまして、車作る工場で働いてるんですけれども、で、お祝いをしてくれました。で、他の兄弟が来てなかったので、私は彼といっぱい話す機会があったんです。で、彼が来た時、私夜迎えに行ったんですね、14日の日に。で、仕事どうって言ったら、いや、人間関係や何やらでもとってもしんどいと。できれば辞めようかなと思ってるとか言ったんですね。 で、あ、そうか。いや、じゃあ新しいところが見つかったらいいねって。まあ、大学でいろいろ学んだこともあるし、それが活かせる方向もまた道開いたらいいのにね、とか言ってたんです。で、まあ、それはそれで帰ったんですね。で、次の日の朝ですね。また、ちょっと彼と話す時間があったので、他の人は学校、仕事行ったりしましたので。で、私、彼と話してるときに、今、どうと。で、仕事の感じ、どんなんって言ったらですね。まあ、大変もあるけど、一番大変なのは、リーダーの人が、まあ、問題が起こったときに、あ、問題起こりました。みんな気をつけましょうって言うんですけども、それで終わって、で、なんか、どういうふうにやってその問題を解決していくかというふうに話を持っていってくれないと。だからなかなかこう、いい雰囲気になっていかない。で、リーダーの悪口を言う新米の人たちは一緒に飲みに行って悪口も言ってるし、そういう雰囲気でなんか良くないんだって。で、その話の流れの中でですね、彼が言ったのは、実は今関わってるやつもいるんだ。辞めたいって言ったけど、関わってるやつもいるんだって言うんですよ。で、どんなやつって言ったら、18歳の子で嘘ばっかりつくんですって。で、工場で遅れてきたりするわけですよ。勝手に。で、遅れてきた時にいろんな理由言うんですけど、まあもう丸分かりの嘘をつくんです。で、そういうことがやってて、会社でですね、問題になりまして。で、こいつをどうするか。で、上司は、まあ一応もうちょっと働かせてやろうということになってるので、で、ジョンも、私の息子のジョンもですね、関わってやってるらしいです。で、他の人たちが彼に言うときには、なんで嘘を言うんだと。どうして嘘を言うんだ。嘘はついたらダメだろうってみんな怒るんですって。で、ところがジョーはですね、まあ別の言い方をするらしいんですね。細かいことは私聞かなかったんですけども。そしたら、その子が割と自分の嘘を正直に言うようになってですね、息子に対して。で、なんか宮内さんには正直になってしまうんだろう、だけど、なんでかなって言ったらしいんです。そしたらジョーがですね、いや、俺も嘘ついてたから、わかるって言ったらしいんですね。で、そうなのかって言ってですね、いや、そういう働き場所があるんだと、他の、上司の方、あるいは他の方の間に入ったりもしてるらしいんですね。で、いや、そんな働きしてるんだって、自分そういう考え持ってなかったんですよ。ジョーは、お金稼ぐために、とりあえず今お金稼ぐために今の仕事に就いたという頭があったので、いつか、いい働きができる場所へ変われればいいなと私ずっと思ってた。そういう私の思いは彼の中にインプット多分刷り込まれてたんですよ。なので、一番最初に会った時にですね、いや、転職考えているみたいなことを言ったんですけど、でも彼としては、そうそう簡単に辞めようとも思ってないみたいだったんです。で、私もですね、今回それを聞いた時に、あ、そうなんだと。それだったら神様があなたに働き場所を与えてくれてるやん。それだったら徒歩会動くっていうのもすぐにはならないかもね。とかいう話をしたんですね。ほんで、他の上司の人たちがですね、揉めてたらその間に入っていろいろと言葉をかけてやったりもするっていうんですよ。で、それで、ジョーに対してですね、聞いてみたんです。ジョーってひょっとしてはお父さんからボロクソ言われて怒られてばっかりやったから自分の意見とか言わない人じゃなかったっけって言ったんですよ。そしたら、ジョーがですね、まあ変わったっていうかねって言うから、なんかきっかけがあったんって言ったらですね、お父さんに自分が嘘つきになったことの理由の一部はあるかなって言えたことかなって言ったんですよ。そうなんだって言ったらですね、実はさっきもそうだと思うよ。一番下のオーストラリア行った子ですね。そうだと思うよって言うんですね。まあ、どうも妹と話してたみたいで、彼女も、ありのままの自分をそのまま受け入れられているという実感が、最近つかめたんじゃないかなって。お父さんがあなたでいいよって言ってたけど、大義も言ってたけど、俺もそうだけども、お父さんがなんぼ教会で言ってもそれを実感したことがなかった。でも最近それを実感するようになってきて、で、一番下の娘も、実感できたから自分で羽ばたけたんじゃないって言われたんですね。あ、そうかっていう、まあ自分としては発見だったわけですけど。でですね、ここの部分、自分は 神様に明け渡してなかったわけですよ。長男はこうあるべきだ。女王はこう生きるべきだ。あるいは先はこう生きた方がいいっていうのを、やっぱり先入観としてあるわけで、自由にやりなって言いながらいろいろと言ってたわけですね、きっと。で、そういう、そこのところにはですね、神様の命の水が入ってこないで、塩の沼のまま残ってたわけです。ところがそこに神様の福音が流れていくと、そこがきれいな水に変わっていくんですね。それが最近起こりました。他にもですね、まあ、いろいろ、今の現在進行中で私の中にあります。で、私の話はまだ今度お明かししますけれども、もう一つお明かししたいのはですね、つい最近、25日の日にですね、私がとてもお世話になった、学生時代にお世話になった森田さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、85歳、元社長さんですね。で、奥さんを早く亡くされたんですけれども、教会でもいい働きをされて、伝道師として働かれた方なんです。で、バリバリの方でですね、TOTO陶器ってありますけども、そこで働いて、そこからヘッドハンティングされて、ある会社の社長になって、ドイツの会社のですね、勤めてた方なんですけども、この方が訪ねてくれたんですよ。1日だけ25日。で、一緒に動くと85歳なんですよね。で、動きは、だいぶとろくなってるんですよ。一緒みたいに歩けないんですね。いやー、85になったから前みたいに歩けないって言われて、いや、まあ、そりゃそうでしょうって言いながら話してたんですけれども、その方がですね、おっしゃったことがあるんです。面白いことをおっしゃったんです。自分のような年齢になったものに必要なものがあるんだって言うんですよ。で、これは実は私、自分も話を聞いて、そうかと思ったんだって言うんです。で、それ3つがあるんですね。教育があること。そして、教養があること。で、貯金があることって言うんですよ。で、その話聞いたときにですね、そらあんたは教育も教養も貯金もあるわな、とか思って、俺はないけど、とか思ったらですね、感じが違ったんですね。今日行くところがあること。で、今日用事があること。用があること。で、貯金っていうの、貯金の金は筋肉の筋なんです。その用事と行くところに行ける筋力があることって言うんですよ。それが大事だ。で、自分は85になっても招いてくれたり、そこでイエス様のために働ける場所はそこへ行ける。そしてそのために使える仕事がある。まあ何でもそうですけど、仕事がある。そして、そこでその仕事をするだけの筋力が、まあ、毎朝プレイヤーウォークを始めたらしいんですよ。40分間。それで足を鍛えてるそうですけれども、その3つが大切なんだって。で、それ言われた時に、ああ、自分のこれとても大切だな。そう言った時にですね、ジョーが一言言ったことを思い出したんですよ。で、ジョーは、いや、ジョーもそこで用いられてるねって言った時に、あれ誰の本やったかな？こんな言葉があったやないって言ったんです。置かれたところで咲く。置かれたところで咲く。これはですね、渡辺さんっていうですね、シスターの方の本書いてある。星野富弘さんも確か引用されていると思うんです。置かれたところで咲く。これを自分のこと、心の中にいつも置いてるんだってジョー言ってたんですね。だから彼も用いられてるんですね。で、この森田さんも用いられています。自分が今、生かされているところで、イエス様と一緒に行く。で、自分が生かされているところで、まあ、病院行くにしても、どこに行くにしても、仕事に行くにしても、そこで、イエス様と相談しながら生き生きと生きていく。貯金って筋力って言いましたけども、これ信仰の筋力も同じだと思うんです。やっぱり鍛えてないと、信仰の筋力もついていかないですね。ずっと用いていかないと。で、ここの、祈らなくなったら、いや、この前残念だったんですけども、その森田さんと会った時にですね、今の割と高齢になった旭川バプテスト教会の会員の方何名かいらっしゃったんです。で、その方の中でいろいろ証ししていた時に、いや、今どうですかって言ったら、いや、もう今、教会の中でコロナがあって何もしなくなった。準備もしなくなった。で、なってこう準備もしなくなって、そしたら楽になったっていうんですよ。 だから楽になったらもう何もしたくなくなったって言ったんですけど、めっちゃ寂しいなとか思ったんです。で、いろいろ証ししたんですけど、なかなかそこはもうそれに慣れてしまってるので、そこに生きた水がなかなか流れにくくなってるんですね。で、自分たちも下手をするとすぐにそういう沼を作ってしまうんです。で、そこの沼がもしできたと思ってたら、そこ気づかされたらそこに命の水を流す。そしたら必ずそこは生きるようになります。で、これは私も現在進行形でやってます。置かれたところで咲く。かつて私が牧会した高崎教会の、方はですね、若い時に半身不随になって、それでも一生懸命イエス様を信じて証ししてたんですけど、ある時入院させられました。半身不随に入院させられて何にもできないかって言ったら、実は彼は祝福の祈りですね。民数記に書かれていますけれども、あなたが祝福の祈りをしたら私はそのものを祝福すると書いてあるんですけど、その言葉を信じて、先生と看護師さん、仲間たち、いや、ね、女の病人たちのために、自分が入院してる時ずっと祈ったんです。そしたら彼が退院する時には、たくさんのお医者さんと看護師さんが別れを惜しんで送り出してきてくれたんですね。だから病気で入院してても命の水を流すことはできます。何にも自分はできないっていうことはありえないですね。どんな状況にあっても、今日行くところ、今日用事があって、そしてそれをこなすだけの信仰の筋力があれば、私たちはどこでもイエス・キリストの証を生きていけます。どうか心を開いてください。そして今日聖書にあったように、聖書は、預言者は伝えてくれています。あなたに心強くしてほしいんだって。神はあなたに期待しておられる。どうぞイエス様に応えて。イエス様の招きは優しき招きですから、心の扉を開いてイエス様と共にワクワクをする人生を生きていってください。お祈りをいたします。主なる神様、感謝をします。私自身、現在進行形であなたから自分の沼地を教えられて、まだまだ塩水がいっぱいのところで、お前それじゃいかんやろと言われて、少しずつそこに命の水をあなたが流してくださっているのを体験しています。もうたくさんのことが起こっています。たくさんの出会いも起こされて、励まされて、もっと大きくなるよ、もっと神の国が広がるよと励まされながら、今一歩ずつ歩んでいます。今日、このお話をニューヨーク日本語協会、そしてニューヨーク日本語協会とまた連なる方々とお分かちできましたことを感謝します。神様、あなたは戸の外に立って叩いておられます。どうぞ、お一人お一人が自分の心の扉を叩かれたら、いや、今入ってこないでって言わないで、どんな状態であっても、その戸を開いて、入っていただいて、あなたと一緒に自分のその惨めな姿も見ていただきながら歩んでいくことができますように。そしたら、誰から見られても何ともない、ありのままの自分の姿を喜んで感謝して、そしてどこに置かれていても咲くことができます。主よ、私たちがどんどんどんどんイエス様の姿に変えられていきますように。聖霊様、どうぞここにおられるお一人お一人を祝福してください。今、油注いでください。あなたをどうしても必要としています。私たちは必要としています。聖霊様、私たちのうちに力強く語りかけてください。そして、すみませんが、ちょっと私たちがしっかり握っているドアをこじ開けてください。そして、無理やりでも入ってきてください。私たちが生き生きと感謝して、自分を、周りの人を喜んで、感謝して歩めますように。主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。